皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は、
同人誌担当みつなあたしくしと
小野あすかとゲスト、
本日はゆり特別顧問として青山郁彦でございます。よろしくお願いします
の3人でお送りさせていただきます。
何やねんゆり特別顧問って
ごちゃごちゃだって
、はい、なぜこんな話題になっているかと申しますとですね、
はい、はい、
うん、来たる、
はい、
13日、
うん、
はい、を DVD、うん、マッチの DVD のオーディオコメンタリー公開収録に先駆けまして、
はい、
はい、そのオーディオコメンタリーをするということは、
うんうん、
マッチの DVD を見ながら、
うん、
妄想にふけり好き放題喋るということではないか、
垂れ流しですね、は
い、そこにユリに詳しい青山さんと同人、うん、ステージタイガーの同人誌担当の三津さんが来て喋っている、うん、つまりという
科学、
今日はそういう、
ちょっとちょっとちょっとちょっと待ちなさいよあの特別顧問とか言うたけどゆりに詳しい青山さんってどういうことなのよ。
自分でおっしゃったからそうだな。
それもそもそも何なの、
はい、
ステージタイガーのお客さんは、
はい、
ステージタイガーの DVD を見てやれ男の裸で汗が飛び散ってるって言いながらユリな妄想をするそういうお客さんばっかりだってわけ。
青山さん、ユリは女かける女です。
ユリは女かける女、
はい、BL ですね。汗がとか男の裸だというのは、
あ、あれは BL とか、
はい、
まあ、あの私の世代やったらヤオイ、
ヤオイですね。
ヤオイって今でも言うんですか。
私は知ってますけど、私は書くだけなんで、
あ、過去の言葉ですね
おっと
おっとおっと、
はい、後ろで。
そっか、え、じゃあ、え、いや、ゆりってことは、
はい、ゆりは女子と女子になりますね
じゃあ、親御さんが死んじゃって、
はい、
泣いてたあの女の子を慰める飛脚のおかみさんが、
はい、あ
っていうようなことになってくわけですよね。
おかみさん、私って何言うてんの。あんな娘同然に育ててきた、そんなこと。
ね、表ではね、こうあの谷役のとこに、
はい、
こう濡れちまうよとか、こう冷たくのふっとか言いながらも裏では葬式で大丈夫かい、こっちにおいで、
プロや、
私がついてるよ、
私がついてるよ、震えてるじゃないか、なってくわけか。
まあ、確かにね、惜しい人を亡くしたもんだとか言って、お父さんとだいぶ実婚な様子でしたからご家族ぐるみのお付き合いをされている可能性もありますから。
しかも、うん、ひなげしの客はおかみさんやったとか。
それ
さ
すが、ゆきちさん、去るお方に身請けされるとか決まってるんです、もう裏で聞いてるんですって、裏でおかみさんがキラリンってごめんとかして。
なんてか、
ゆりよりも BL に興味があります、
うん、あ、そうですか、そうですか、ダメなんですよ。
でも大事なことで、そういう肉付けを、想像から肉付けをしていくものを形にするのが私の仕事なので、
は
い、お二人には存分に肉付けしていただいて、ね、ここにも紙を、ね、用意してるんで、どんどん書いていくんで、
はい、あの、まあ、言うてもね、私たち役者でございますんで、
はい、
あの何も題材がなくても演じられないからやっぱりちょっとしたセリフの端々からバックグラウンド、うん、なんでこの時このセリフを吐いたのかなって、ね、考える習性がありますからね。
ありますね、
ええ、
はい、うん、それがちょっとこう卑猥な方向に向くだけということ
で、ね、卑猥な話をするんですか。
あ、いや、とんでもない。
今日はだからやるってことは男と男の純愛な話をしたらいいわけですよね。
そうですね、
ええ、
はい、
全くその心、ね、まあ、そこに肉体関係があるかないかはまああの
おまけですから、
おまけですから。
家光でさえ5年の歳月、え、なんでもない、
え、なんで
いやいや、そうですね、
こんな話を公共でするのはここが多分最後かもしれなくてよ
インターネットラジオでございます
全世界の発信でございますね。
顧問最初で最後やというわけですから、もう思うさ
まは
っちゃけて、
本当に、
はい、
身を正し、
身を正して言わさせていただきますわ。
よろしくお願いいたします、
はい、
まずですね、そうですね、やっぱり男としてあのマッチの座組の中で誰と誰っていう、あ、
そうそう、マッチにね、今回枠を絞るんですよね、はい、一旦ね、
絞ってみましょうかね、う
ん、一回なんかその枠は決めなきゃいけない、ね、
じゃあまあ大体のことはマッチを見ていただいてると思ってるんですけれども、
うん、
マッチに出てくる男性陣の、うん、まあ、ちょっとあの人物設定、
はい、
うん、
簡単にざらっと簡単に、
うん、 そうです。まず谷谷さんが主人公で、駆け出しの飛脚です
ね。駆け出しの飛脚、は
い、飛脚問屋に親方がいて、
親方白井君がいるんですね、はい、
先輩のなんかかっこいい猫さんがいて、
先輩かっこいい猫さん、はい、
なんか、まあ、後輩の若い梅ちゃんがいて、
う
ん、
はい、あの女好きの梅ちゃんがおりました、
遊郭によく通っていて、はい、そしてそこに謎の資格でやってくる青山さんがいる、
山賊の青山ですね、
はいはい、そして大阪側には、なんでしょう、研ぎ師で、うん、ニートの、はい、亜美さんがいると。
ああ、ニートごくつぶし、嫁は取ったけども手をつけない
それってひょっとしてこじらせ親
父、嫁に触れもしない
それってひょっとして
っていう亜美次郎
のですねそこに持っていくわけですね。なるほどね。
親友に、虎本さんがいて、その虎本さんの個人着というか部下で、すごく忠実な部下で、岡崎くん、ザキ有馬くんがいるわけですね。
この怒られると喜んで、はいって毎回怒鳴られるっていう、
そして、
もっと怒って、ね、もっとっていうね、
ザキくん
ですね。
素材は揃ってますね。
そして阿部さんを
じっと小さい頃から大切に大切に身を守ってきた南田さんがいるわけですね。
はい、もう一人いますよ。あの阿部さんに、まあ、過去の思い出話としてしか言わなかったけれども、はい、絶大なトラウマを与えた森くんっていますよね。あれはね、あくまで思い出話なんで、うん、はい、過去の話ってのはある程度いいとこだけ抜粋して言ってる可能性がありますから、実際何があったかは、
素材が豊富ですね今回は、はい、組み合わせ万通りありますよ、う
ん、じゃあね、まあ、せっかくなんでね、まあ、ちょっとさっき妄想膨らませてたことをなぞってもあれなんで、うんうん、新たな切り口で言いますと、
切り口です、
選びます選
びます、まあ奥さんにありました小野明日香に、
はいはい、
嫁には取ったけれども一切手をつけない阿弥次郎さんが、トラウマを持つに至ってしまった森大地とのきっかけは一体何だったのかと、で、まあ、台本で私も立ち回りをつけさせていただきましたが、
はい、
まあ、いきなり切りかかってくるところを避ける、
うんうん、
そしてセリフが入りまして、
はい、
森大地が切ってくるところを反射的に切って殺してしまうというところがね、この台本に描かれて具現化されたところでございますが、そういう思い出話の裏に隠された歴史とは、いきなり襲いかかられたのをかわし、お前何者やって言った時に、お前の刀のせいで我が同胞が何人殺されたか、
おお、
お前の刀にですよ、
はい、
我が同胞が何人、
はい、何ですか、ちょ、私今ついてい
けない、私ちょっとテンション高いんでそのまま
あ、こっち通じましたね、こっち通じないですか、
通じてないです、あ、そういうことか、
もう一回言いますよ、
いや、いいです、もういいです、
さやと超えてきたみたいなね、
あ、
その根源を断つですよ、
なるほど、
はい、森大地は
痛い、自分が思いを寄せていた仲間たちが全部阿弥さんにえらいことをされてしまい、自分だけは無事だったということですね、
でもその根源を断とうとしたところ、返り討ちになってしまう、
返り討ちっていうのは、
まあ要は、
まあ要は、ねえ、ないって書いたでしょうね、きっとね、
まあ、物語上のようになっただけであって、
ね、まあ、美しく書いたらああなりますよね、
そうそうそう、
で、まあ、ちょっとそれがあまりにひどいことをしすぎたから、
うん、
あの刀は切れ味が全てやと言うていた平十郎が研ぐだけになってしまったと、
ああ研ぐだけってそういうことか、
いや、お、
自ら研ぐとシャッシャッシャッと、
キングや、
ね、
キングや、トギキング、
されと、そのちょっと人には言えぬやっぱ武士ですから、江戸時代末期というのも武士の格式がありますんで、世間体と対面は必要でございますので、やはり嫁を迎えなくてはならない、対面のために政略結婚として嫁をめとったけれども、まあぶっちゃけ興味がないから手をつけないと、
ドライに行く、
興味がない、
そういうところ
ですかね、その時はね、その時は興味がなかった、
ええ、
そうか、
で、こじらせ男子ですから、ね、いかに自分が人に迷惑をか
け
たか、
両方いけるってなったんですね、
そうそうそうそう、
いや違います、そこに真の男女の愛を芽生えさせたのが このあれですよ、あの剣道の防具をかぶって覆面プレイですよ。
あれよかった、
男勝りだからできた。
もうすでに屈折してるから、うん、当たり前の関係じゃダメなんですよ、うん、
なるほどね、
なよなよコスプレが必要なんですよ。
なんで現世に通ずる深い話だったんでしょうね。
面と向かった女性では無理なんで、うん、防具を通して、ね、でやっぱり自分が森大地にひどいことを してしまったからトラウマがあった、それを脳天から市内でバシバシ打ってもらうことによって芽生えたこの、もっと打ってくれと、もっと早くこうしていればよかった。
なるほど、さすがですね青山さん。
あのよくセリフ覚えてるんでしょ。
本当に。そして辻褄が通った。
役者ですから。
そう、隙間を縫うこの想像力。
いや
これがキャリアですよ。
何のキャリア。
今日会えてよかったです。本当に。ですか。あの時声かけていただいてね、本当に。
例えばワークショップでね。そうか、あれそういう話や
ったんや。そういう話やったんや。
熱いですね。いや、さっきここに来る前にもね、こうお二人と一緒にお話をしていた時は、うん、江戸編。
江戸編
と飛脚編がかなり熱いことになってい
た、ね、ちょっと1、2ページ書きましたから、
ね、ちょっと、
うん、ちょっと伺いましょうか、
ね、ちょっと浅川さんがこの雨に打たれる男が一人で、あの背景には遊郭があり雨は降り続け、
谷谷さんがね、
そうそうそうそう、
ひなげしに振られたところですね。
この設定はどんな設定でしたっけ。
あ
いや私書くだけなんで。
あのひなげしに振られて、はその前ですね、猫さんが、
うん、
あの、
うん、
まあ、そう、猫さんの
話あった。
いろいろ、
あ、
舌を作るときにっていう
話。そうそう、それ私言ったところですか。
そう言っていただいたことです。
だから、あの猫さんっていうのが、まあ、一番悪い男でございまして、
はい、
まあ、あの元々ね、多分平十郎と関係があったんですよ。まあ、それは、まあ、若い頃のね浮いた関係なんですけど、まあ、そんなことがありつつ、まあ、その頃自分が攻め側やった。
はい、
うん、
猫やのにこう立ち寄
る、頑張って、
猫たち、
猫たち、
でも、
はい、
平十郎もどっちかというと刀をね使う方やから、うんうん、立ち立ちやったんで相性が合わなかったんですよね。
確かにね、
そうそうそう、
だからこう上手いこといかなくって、うん、もうこれ江戸はあかんわ、うん、俺大阪に行くわ、
逆大阪あかんわ江戸に行くわ
です、ね、そう、うん、で大阪に行く大義名分を立てるために金の師匠を装おうと、大体そうじゃないですか、うん、あの振られた時に自分が振られたっていうのはかっこ悪いから、ね、いやいやちょっとね、あの勤労の志士として世の中のこと考えなあかんから江戸にはおられへんねんと、ほんま未練たらたらやねんけど、
話せ
いや話せお前なんか会いたくないわって言ってこう京都へ行って、
時間大丈夫ですか、
あと3分ぐらい
し
か手短に、
で、ね、あので僕の役とね、
はい、
なんかこう言いながらになったんですけど、うんうん、
三
足
とね、
三足ね言いながらになったんですけど、まあなんかうまくいかなかったんですよ、
はい、
でそらあかんわと思って、で、でももう引っ越したくはないから、
はい、
相性の合わへん男は殺せっていうことで潜り込んだ飛躍の仲間をたぶらかして、
はい、
まあ、俺を、ね、ボコボコにして裏でブスッと刺して俺を殺しまして、
ね、まあ、ちょっと大事なとこ今ね言わんかったけど ね、 ね、これはあの本編読んでのお楽しみってことかな、ね、
もう書いていただけるということですね。
あ、もうもちろん、
あ、ありがとう、
もちろん書かせていただきますよ。
で、ね、猫がね、こうじゃあやっぱりあのそうそう、あの、まあ、確かに猫になったりも、うん、こうあいたこうね、で猫猫で、で赤は気性の荒い果てないやつも合わんと、
はい、
もう一回こう光源氏計画でね、そっからあかんわっつって、はい、何も知らないウブな飛脚の谷谷くんをこうたぶらかして育てようと、だから育てるためには、うん、女に振られさせなあかんと、
なるほど、計画済み、
計画済みですよ。
恐ろしい男だこれは。
振られてこいつって遊郭に送り込むわけです
よ。なるほど。
でその設定ですよ。
でこう雨が降っているところでね、振られてがっかりしているタミヤさんを、まずは散々なじり、お前は役に立たないとひどい目に遭わしてから、そうポロッと優しくしてこう。籠絡し、
あ、女子はそういうの好きなんですか。これも完全に役者の方法ですもんね。
今ね、お話をお二人から私別々にね、こういうにも伺っていたので、その女性の妄想のそのしたたかさ、それ男性の妄想のその誠実さ、
あ、うん、あ、そうですね。
伺えたので、
僕なんかピュア派なんでね。
も私もピュア派ですよ。
だって今の男は、はい、まあ、少年漫画でいうと、うん、サラリーマン金太郎に出てくるみすゞママの妹のミミちゃんをたぶらかすヤクザの手法ですからね。クローメンパーンボケーパサンパサンさんな泣くときながらでもお前がいないとダメなんだお前がいないとダメなんだあの人私がいないとダメなのって青汗だらけっていう。
まあいいや
っていうことでしょ。
日本書けばいいんですよ。
なるほどね。
日本、はい、猫がね、これはお前これで金堂の日本の余裕を守れると思ったのがダンバカバカでも俺はお前に期待しているんだガシッと抱擁
あかん私この人のこと離れられへん言うてね
水野さんよろしくお願いします。
はい、頑張らせていただきます。モデルはいつでも募集中なので、は
い、いや、すごい盛り上がったところで、うん、青山さんの
ああそう
イベントのお知らせをね、はい、
そうですねこんな話をした直後でございますが2月7日にですねフラワーバレンタインという企画
が催しがございまして、
ね、宝塚の、ベガホールというね、
はい、
音楽ホールがあるんですよ、うん、すごいですね、あの清工事の駅を降りてすぐなんですが、はい、パイプオルガンをバックにですね、オペラ歌手の方が、ハープとピアノとの、はい、あの3つのこう演奏でコンサートがありまして、そこであの日本唱歌を歌うコーナーがありましてね、
はい、
でそこであの僕あの乙女の純情を歌った歌と、うん、あとちょっと、はい、あのもう少し大人になった女の人が男の人たち恋心を歌う歌、その2曲後ろあの女方で踊らせてい
ただきます。わーすごいYouTube で拝見しましたよ。
ほんまですか、これこんな話をした後にフラワーバレンタインってあのチラシね、あの赤いパラにね、あの桃色でねものすごくねあの
いいと思う、
はい、
ぴったり、私そういうのすごいいいと思います、はい、
そういろんなものを経験しないとね
そうですね、
あれですからね、妄想ですけどね。
私も書くだけ書くだけって言ったけど、はい、ちょっと今日お話ししてみて、はい、もう少し知りたいなって
そうです、ね、
思われたんで、あの全ての黒幕のね、
はい、
飛鳥先輩にいろいろご指南いただきたいな、はい、
そんな青山さんと水野さんに一番身近に会えるのが、はい、来週1月13日のオーディンで行われます、はい、マッチ DVD、うん、オーディオコメンタリー公開収録でございます、はい、お題わずか1000円、
はい、
はい、皆さんの笑い声が DVD に収録されるかもしれないという記念すべき回でございますので、どうぞよろしければ私たちと一緒に笑いに来てください。
ぜひぜひ、あの今日の内容は皆さんあの心の中でムフフって言うんですよ。
これを思い出してニヤニヤしながら見ていただけると、
これをね、ああここでね、ここで猫が黒いてるんやとか言うと、あの販売に載せられない可能性がありますんで ね、
そこはひっそりと、
なんかみんな関係ないところで、キャー今落ちたのねとか、
そんな感じですか、よし来た落ちたとか、こんな感じじゃないですか。
お任せしますけど、
まああのね、さっきのあの設定のご実談ではね、あの猫を通しての、教育された男谷谷俊介と、
はい、
かつて喧嘩別れした、
はい、
アメジロウが、
はい、こう
ね、クロスしてあったところ、結局谷谷君の刀、谷谷君の魂で物刺されてしまって
、物刺されてしまった
んですよね、アメジロウがこう倒れたところを昔の男がやってきて、タコ蹴り、手でこんなのバンバンバン蹴りまくるっていう、ものすごいこう修羅場がね、
あれですね、あの悲しいから蹴ったのかもしれないですね、死んで、
うん、
そうね、あのほらジバニャンが死んだ時にトラックに引かれたぐらいで死ぬなんてダサい。
そうなんだって、谷谷君は亜美さんをついて殺してんだよね。
そこはまあ殺す死んじゃう、
だから今の男と昔の男やったはずやのに、ここができたっていうことが、だから昔の男に今の男を取られたっていうことが許せなかったんじゃないの。
ちょっとこれ時間足りないです。
足りないですね、
来
週もこの話したいぐらい
ですよ。もうあかん、もうあかん、もうあかんよ。
本当に今日ね初めてお話ししたと思えない、は
い、
い
くらでも設定出てきますよ。まだ掘り下げてない登場人物いっぱいいますからね。
そうですね、 マッチってこんなにねトゥーマッチな話じゃ
ないですか。いや、トモトさんからね、はい、ステージタイガーラジオにエロが足りない、エロコーナーをやれと言われてたんですけど、まさかこういう方向になるとは思わなかったですね。
まあね、顧問、
はい、顧問ありがとうございます、
はい、
またね、ラジオにも来ていただけますでしょうか。
あ、もう喜んで、はい、次あの違う顧問で呼んでいただきますと、まだあのこの話題もね、またね、
はい、またね、
DVD が皆さんのお手元に届いた頃に、うんうんうん、
どうしましょうね、この話題が放送された直後からアクセス数が減少したら
そんなことはないです、ね、
そんなことはないと思います。
みんな本当は気にしてる
それを信じて、はい、これからも続けていきたいと思います、
はい、調子乗ったわ、
調子乗ったわ
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様、また来週、
来週
ごきげんよう。